その私の中国の情報源というのは、ジャーナリストではないので、なんかそういうマスコミの人たちとの付き合いから得てるとかそういうのではないんですよ。もうね、ズバリ言うと中国企業からの情報です。具体的にはね、別に何かを教えてくださいとか言ってるわけではなくて、いろんなその全国展開してるチェーン店を経営してる企業との、付き合いが多いので、そういうところの各店舗からの、いろんなその報告とか相談が、上がってくるわけなんですけど、コンサルしている会社の、お仕事の中には、そういうその、店長さんたちのその業務報告とか悩み相談みたいな、社内回覧板みたいなものがあってですね。で、そういうところから、私も見れるようになってたりとか、または、その中から、こちら側に聞きたいことが、こう、毎週ピックアップされて送られてくるんですね。ホテルもありますしね、もちろん飲食もありますし、でね、ショッピングモールとか、そのテーマパークっていうのはでかいけど、ある地域にそんな何箇所も展開してないじゃないですか。ですけども、小売とか飲食とかホテル、あとフィットネスとか学習塾チェーンとかですね、そういった人たちがほぼ全国に、展開しているんで、それぞれのそのお店からの情報というのが、実は私の情報源です。もう広いんでね、本当に。私たちオフィスは上海にあるんですけど、上海の人たちからの情報だけだと、やっぱり、所詮上海の情報なんですよ。北京でも同じで、で、なかなかね、いろんな日系企業でも全土を把握している人たちって結構少ないんですね。で、それは、例えばね、メーカーのように、全国に販売店を持ってますみたいな、自動車会社とかですね。だから自動車会社の人って結構情報をちゃんと持ってるんですよ。で、他の企業ってどっちかっていうと、中国のその SNS の情報とか、その中からの分析をしてますぐらいの感じなので、やっぱりいまいち弱いんですよね。やっぱネット情報プラスちゃんとリアル情報が入ってこないと、嘘も多いので そう。なので、私はね、全国チェーンの方の、相談とか業務報告を読ませていただくことで、あ、なるほどなというふうに、把握してるわけです。そうすると、もう本当に全国各地起きてること違うなという、同じ国なのかなというふうにね、いつも疑ってしまうほど、広いということは、それだけ地域にね、こう、地形とか気候とかの差があるんで、そういったことも、こういう仕事をやるときに、すごく重要な情報になりますね。そう、今週っていうか、5月入ってからはね、やはり気になるのが、どうですね、ちょっとこれ見えますか？地図で言うと、だってね、この Google マップで、これ、ほら、武漢ウイルスだなんだって言ってた、ここ武漢ですよね。で、こっちにヒューって行くと、これ重慶ってあるじゃないですか。で、そのちょっと下のところ、この貴州とか、横に行くと、こう、湖南省とかあると思うんですけど。でね、この辺が今月すごいんですよ。強風とか洪水。半端じゃないですよ。これ YouTube にも確か出てるところあると思うんで、ちょっと見てもらいたいんですけども、もう強烈な強風、本当にすごい。もう、例えばマンションとかの、こう、なんていうの、バルコニーって外にね、ベランダのところ、ああいう感じのところがもう全部すっ飛んでなくなったりとか、もちろんその看板なんか全部ぶっ飛んじゃうし、もう車も、なんだろうな、ちょっとその背の高い、ワゴン車のようなものはもうみんなひっくり返っちゃうしね。で、洪水ももうほとんど、置いてある、駐車してある車はもうその辺水没だらけみたいなことですよね。あと百貨店とかさ、入り口にこう、ドアがあるじゃないですか。1階の入り口にね、よく回転扉みたいになってるでしょ。そう、あれがものすごい高速で回転しちゃってたりとか。なんかそういうのが、中国のね、サイトにも出てるんですけど、多分 YouTube にもあると思うんですが、とんでもない自然災害ですよね。そう、これが日をごとに今日は武漢だ、今日は重慶で、とか、今日は 奇襲でとかね、こう出てましたね。うん。で、なぜそれが分かったかというと、もうもちろんそこにテンポがあるからです。で、その、じゃあテンポを早く閉じた方がいいよとか、またはもう粉々になってしまった店もあったりですね。で、かわいそうなことに、その従業員さんが一人すっ飛ばされて、本当に飛んじゃったんですね。あの風で。で、置いて、駐車してあった車にこう叩きつけられて、まあ今入院してるんですけど、というような情報もね、もう本当にリアルな、情報が飛び交ってきますね。で、もう店のドア全部破壊されちゃって、中の商品も もうめちゃめちゃで、店がめちゃめちゃになっただけじゃなくて、まあ水害もありますんで、もう商品全部ダメとかですね。まあまあすごいですよ。本当に。うん、で、こういうのはやはりそういうチェーン店だからわかる、まあ、リアル情報ですよね。そう、本当にね、まあ、去年の夏もすごかったでしょ？三峡ダムがほら、溢れそうだ、みたいな、決壊しそうだ、大丈夫か、みたいなことで、ね、やってました。で、あれの時も、まあ、ダムの水を少しずつこう、うわーっと放水してね、なんとかしのいだんですけど、その放水の仕方がダイナミックすぎて、その放水された河川の周辺の村々がどんどん水没していってしまったっていうね。まあ大災害でしたけど、で、このように今中国ってね、本当に毎週そういう事件がありますよ。毎週。ない週はないですね。私ずーっとこの1年間もちろん中国出張行ってないんですけども、ほとんどズームと、あとはこういう、その向こうのネットワークにね、入れていただいて、そういう情報を得て、で、それに関してアドバイスくださいって、いつでも、こう、アドバイスできるような状態にしとかなきゃいけないんで。で、どの企業とも最低1週間に一遍は、その、ズーム会議、そういう問題に関して話し合う会議に参加するということになってるんで、毎日読んでるわけですけど、まあ、驚きますよね。で、ああいうの見ちゃうと、やっぱり日本って事件が少ないなって。まあ、そんなので喜んでもしょうがないんですけどね、やはり国土も大きいしね。だからまあ、日本の10倍以上の国土があるってことは、それだけ日本の10倍以上の何か災害とか、事件、事故があるということなんですよね。ただ、私はいわゆるリゾートとかテーマパークとか商業施設の仕事も多いでしょ。大体、そうだな、6割ぐらい、中国の仕事の6割ぐらいはそっち系で、残りの4割がこういう小売、うん、全国チェーンのお仕事が多いんですけど、ですね、これは日本もね、ちょっと通じるところあるんですけど、実はこういったその近年の自然災害に関しては、まあ私たちのようなそのレジャーサービスとか観光産業の人々はですね、全く笑えないというかですね、原因となることとかを調査、研究に協力してるんですね。これはね、無関係ではないんです。だって街がさ、これほど、日本だってそうだ、中国なおさらですよね。田舎の方までどんどん近代化して、うん、川も整備されてとかね、もう上下水道もちゃんとできていってるはずなのに、自然災害がどんどん大きくなるのは、じゃあなんでなんだろうっていうことになるわけですよ。うん、普通なんか、そういうのが減っていきそうじゃないですか、うん。都市化されていくとね。で、ところがそうはならないのは、その中に、一部、やっぱりレジャー、観光産業が、まあ影響してしまってるということが、まあ分かってきてます。分かりやすいところで言うと、もともと何も なかった、自然だったところに強引にそこを、まあ削り取って、テーマパークを作っちゃいました。またはリゾートを作ってしまいました。で、もっとすごいのはやはりゴルフ場。木を全部切って芝生にしちゃいますからね。あとやはり、東北部の方に行くと、スキー場ですね、東北部は。そう、スキー場もやはり、まあ山の木を削るわけですからね。うん。あとね、意外と多いのは、ファームパークっていうんですかね。そうそうそう、そういう、牧場型パークですよね。強引に牧場にして、で別にそこの乳製品をガウガウ取るためっていうか、観光牧場っていうんですかね。うん。で、あれも、もともとそういう場所ならいいんですけども、実際には、まあ、木を伐採して作るところが、まあ中国の場合非常に多いので、で、こんなことを繰り返していくと、山の地収力っていうんですか、うん、山はこう、水を溜めてくれてるわけですよ。うん、地面の中に、うん。 木の根とかね、木そのものも水をこう保水溜めてくれてるんですけど、山自体もそういう水を溜めてるんですけども、それが落ちていっちゃって雨が降った時にぐっと踏ん張ってくれないわけです。わかりやすく言うと踏ん張らないで、そのままダダ漏れでストレートにこう水を低い方に流してしまうということで、ダーッとこう水が鉄砲水のようにこう、まあ激流となって流れてしまうというのがあるわけですけど、森林が豊かな山の場合はそうはならないんですね。ある程度木と山自身がこう治水して溜めてくれるわけですよ。人間の肌と同じか、そっかそうですよね。10代20代ではこう保水力があってみずみずしいお肌とね、我々中年老年のもうカレカレお肌では全然違うと思うんです。まあそういうようなことですよ。でそこにプラスして高速道路、それからまあ日本でいうと新幹線、向こうは高速鉄道って言うんですけども、それをまたバンバン作ったでしょ。であれもね、その残念ながら日本ほど中国はそのちゃんと計算しないところがあって、通しやすいところに通してしまうんですね、道路とか高速道路。でそこを通すときってさ、山をこう側面を削ったり、または削って橋を架ける、またはトンネルをぶち抜くというようなことがあるんですけど、でこういうのをやるときって相当慎重に計算していかなきゃいけないんですね。っていうのは、そこにもしトンネルを開けたときに、今まで雨が降ったときに流れていたその雨水の流れがどんな風に変わるのかとかっていうのをちゃんとこう計算していかなきゃいけないんですよ。もちろん 100% は無理なんですけども、ある程度。で、それに加えて高速道路とかそういう国道もガンガン行きますんで、各々が自分ごと、自分の専門領域に関してはやってるんですけども、そう、複合的に、その周辺の山々がこう、いじられてくると、全体をこう、監修しないとやっぱりわかんないんですよね。どう変化しちゃうのかっていうのがね。で、プラスしてそこに近くにまたゴルフ場も作っちゃいましたとか、あ、テーマパーク作っちゃいましたみたいになってくると、そう、どんどん水の流れがこう、変わってきてしまって、というのがあります。うん、で、これはね、まあ実は日本でも結構起きてるんですよ。うん、中国ほどではないんですけども、厳密に言うと、例えばですけどね、仮にゴルフ場とかみたいなものを、リゾートとかを、こう、山のある部分にこう作ったとすると、その下の方の河川は工事で広げなきゃいけない。絶対にその水の量が増えちゃうからね。うん、ゴルフ場はもうその治水力全然ないですから。うん、木がないんだから。あんな芝なんか水をほとんど吸わないわけですよ。水がバーッと流れてきちゃうんで、その下にある河川、川を、両脇をこう広げたりさ、するわけですよ。うん。で、そういうのが何箇所もできてくる。で、近くにホテルも作ったとかね。そういう風になってきて、ファームパークも作っちゃいましたってなると、どんどん保水力が落ちちゃうんで、だから本来であれば、例えばそういうところの近くにダムを作るとかっていうのが、まあ本当は理想だったりもするんですが、なかなかこうダムが今作れませんってなると、まあ川を広げるしかないな。だけどその川を広げてないまんまやっちゃうと、その下の村とかもう水まみれになってしまうっていうようなことは、これは日本でもあるし、中国ではそれはものすごくたくさん出てきてしまったということですね。で、それに加えてですね、さらにまずいことに近年、太陽光発電を結構やってるじゃないですか。うん、自然エネルギー、再生エネルギーとかなんか言って。で、あれもやはり日陰にならないところ、できるだけこう、一日中、太陽の光が当たる場所にっていう風になるんで、ものすごい広い平野か、山の上の方に、日当たりがいい場所を選んで、太陽光パネルを設置しなきゃいけないんですけど、で、それもね、いずれにしろ山のどこかしらにダーッとつくんで、もちろん木は切るし、その下にある草とかにはもう日が当たりませんからね、枯れるわけですけど。で、これをまたたくさん作ったですよ、中国は。で、そうすると太陽光はね、もちろん集まるんですけども、山の治水能力はもう全然落ちてしまうので、これもまたね、いたちごっこ。で、そこに、風力発電まですぐ近くに作っちゃったりなんかして。で、風力発電も実は多少でもね、木を削るんです、あれ。うん、山の上とか作るときは。そういうのをダダダダダダン ってやって太陽光で、こっちにゴルフ場で、あっちにスキー場、ファームパークで、高速道路に高速鉄道ってやれば、そりゃ山の治水力とかね、木がないから木の保水力もなくなって、それはそれはそれは大変なことになるよね、というような調査が今進んではいるんですけども、なかなかオフィシャルには出てこないですよね。これはね、日本でもそうなんですけどね。うん。なので今、再生エネルギーで日本でも増やしましょうっていうのは、あれは結構やばいんですね。うん。だからああいうのやるんだったらもっとダムしっかり作りましょうとか、その前に河川、川の拡張工事みたいなことを全国でやらないと、日本も洪水まみれみたいなことが下手すると起きるぞということになるわけですよ。